皆さんおはこんばんちは。プレプリドンドンマス RA です。2026年8月11日のマス RA カテゴリから厳選した20本の論文をお届けします。1本目はベイリー・グリーンフェルドさんによる Amenability is not sensitive to the base field、 アメナビリティは基礎体によって変わらないです。この論文では結合代数やその他群におけるアメナビリティという概念が実は基礎体を変えても影響を受けないことを証明しています。もともとアメナビリティは特定の体に基づいて定義されるため、体を変更した時にその性質が消えてしまったり逆に現れたりするのではないかという疑問がありました。著者はある有限集合と小さな性の数に対してほぼ普遍な有限次元部分空間が存在することをアメナビリティの条件として定義しています。証明のプロセスでは体を大きくする場合と小さくする場合の2段階でアプローチしており、特に体を大きくする際に最適部分空間という概念を導入して可観代数のテクニックを駆使して証明を組み立てています。面白いのが全てを網羅するような強いアメナビリティ、いわゆる人人的なアメナビリティを導入すると今度は基礎体に依存して結果が変わってしまうことを示した点です。性質によって体に依存するかどうかが分かれるというのは非常に繊細な構造を持っていると感じます。またこの研究の革新的なアイデアがチャット GPT との対話を通じて得られたという点も現代的な研究スタイルでとても興味深いですね。2本目はシュート・コエビスさんによるデターミナント・ファクトリゼーション・オブ・レフト・マルチプリケーション・イン・ザ・32ディメンショナル・ケイリー・ディクソン・アルゲブラ、32次元ケイリー・ディクソン代数における左情報の行列式分解です。この論文では32次元という非常に巨大なケイリー・ディクソン代数における左情報という操作の行列式がどう分解されるかを探っています。この代数ではある要素をかけたときに結果がゼロになるゼロ因子が存在しますが、その構造を解き明かそうという試みです。著者は固有値の性質を利用して7次の方程式のような形をした特殊な多項式を構築しました。そして左情報の行列式が要素のノルムの8乗にこの多項式を掛け合わせたものになるという分解公式を導き出しています。つまりこの多項式がゼロになるかどうかがその要素がゼロ因子であるかを判定する鍵になるわけです。面白いのが16次元のセデニオン代数と比較した時の結果です。16次元の時は行列式の中にノルムの因子がさらに含まれていましたが、32次元になるとその構造が変わることが証明されました。次元が上がるにつれて代数の構造がガラリと変化していく様子が伝わってきてワクワクしますね。最終的にはこの結果をさらに高次元の代数へと一般化させており、高次元代数のスペクトル理論に大きな一歩を刻んだ研究と言えるでしょう。3本目はアダム・チャップマンさんとソロモン・ビシュカウツァンさんによる Points with Commuting Coordinates Over Division Rings、 情報感情の可観な座標を持つ点です。この論文では序法感という掛け算の順番を入れ替えると結果が変わってしまう世界での多項式について研究しています。普通代数幾何学では当たり前のように使っている計算ルールがここでは通用しません。代入という操作が掛け算と相性が悪いため非常に扱いづらいんです。そこで著者たちは座標同士がちょうど可観である、つまり掛け算の順番を入れ替えてもいい特別な点に注目しました。まず可観な座標を持つ点が多項式の根であれば、その多項式を何乗りしたものでも根になることを証明しています。さらに多項式系の 0.集合についても左イデアルを考えれば古典的な幾何学と同じ結果が得られることを示しました。非可観な世界にありながら条件を絞ることで使い慣れた古典的なルールを取り戻そうとするアプローチには非常に執念のようなものを感じます。 またこの結果を離散的な大数力学にも応用しています。ある点が自分の軌道と果敢であれば、非果敢な代入と反復計算がうまく噛み合うことを証明しました。非果敢大数と古典的な大数幾何学の間の深い溝を果敢な点という橋でつなごうとした意欲的な研究でした。4本目はアレンザンさんによる R 分家デデンズアルゲブラス R バンスデデンス大数です。この論文ではラベル付きリービットロ大数の理論を使ってバンスデデンス大数という複素数上の C スター大数の大数的なアナログを作り上げています。もともと C スター大数という解析的な世界にある構造を純粋に大数的な枠組みで再現したいという意欲的な試みですね。著者は正の整数の厳密に増加する数列に基づいてラベル付き空間を構築し、そこから得られる大数が行列間の直極限としての構造を持つことを示しました。特に面白いのがタイトフィルター上の部分作用がカントール集合上のオドメーター作用と完全に一致することを証明した点です。このオドメーター作用こそが元のバンスデデンス大数を生み出す心臓部となる力学系なので、ここを大数的に再現できたのは見事なアプローチだと思います。結果としてこの大数が単位元を持つことや係数間が対であるときに単純間になることが証明されました。またこの大数はローラン多項式間上の行列間の直極限として表されますが、有限次元行列大数の直極限であるウルトラマトリシャル大数にはならないことも判明しています。特定の要素が超越的であることを示すことで解析的な世界とは異なる大数特有の性質を明確に描き出していました。5本目はサイード・ベナヤディさんとハムザエル・オアリさんによるプレシンプレクティックレフトシンメトリックアルゲブラスプレシンプレクティック左対称大数です。この論文では全ての左情報演算子が対称であるような非対化な交対層線形形式を持つ左対称大数について研究しています。もともとは平坦なシンプレクティックリー大数との関係を解き明かしたいという動機から始まった研究ですね。まずこの大数を調べることは平坦なシンプレクティックリー大数を調べることと同じであるということを突き止めました。さらにミルナープレシンプレクティック大数という特別なクラスを導入し、交換子イデアルが非対化であれば必ずこのミルナー型になることを証明しています。一方で交換子イデアルが対化している場合はどうなるのか、ここが非常に巧妙で、著者たちはダブルエクステンションという2段階の手続きを開発しました。これによりあらゆるプレシンプレクティック左対称大数はミルナー型であるか、あるいはこのダブルエクステンションを繰り返して作れることが分かりました。構造を積み上げていくようなアプローチで見事に全体像を捉えていますね。また実用的な成果として次元が4までの完全な分類も行っています。理論的な枠組みを構築しただけで終わらず、実際に具体例を洗い出した点に徹底したこだわりを感じます。6本目はディミトラ・ディオニシア・ステルギオ・プルーさんによるゴレンシュタイン・ホーモロジカル・ディメンション・オブ・グループ・エクステンションズ群拡大のゴレンシュタイン・ホモロジー次元です。この論文では可感感情の FP 型の群におけるゴレンシュタイン・ホモロジー次元について深く掘り下げています。もともとゴレンシュタイン湖ホモロジー大数には群の拡大に伴って次元がどのように変化するかという優れた結果がありましたが、それをホモロジー側でも実現したいと考えたのがこの研究の出発点です。特にゴレンシュタイン平坦化群とプロジェクティブに余分解されたゴレンシュタイン平坦化群という似ているけれど異なる概念がいつ一致するのかという難しい問題に取り組んでいます。ここでゴボロフ・ラザールの定理をうまく使い、間が有限のゴレンシュタイン弱帯域次元を持つなら、有限定時なゴレンシュタイン平坦化群は全て後者の化群になることを証明しました。 これにより FP 型の群においてはホモロジー次元、コホモロジー次元、そして PGF 次元の全てが一致するという非常にすっきりとした結論を導き出しています。さらにベースとなる間が体である場合に群拡大の次元が足し算のように計算できるというフェルドマンの定理のゴレンシュタイン版も証明しました。また種位である聖域上の群において適切な体に移ることで次元を判定できるという定理も導いています。間や群への条件を緩めながらより柔軟に次元を計算できる枠組みを構築した点は実用的で素晴らしいアプローチだと思います。7本目はステファン・フェルズマンさんによるフリーネアリングス、自由ニアリングです。この論文では右ニアリングという代数構造において自由ニアリングと2つのニアリングの自由積を具体的に構築する方法を提案しています。これまでの研究では0をかけたら必ず0になるという0対称な左ニアリングに焦点が当てられていましたが、この論文ではその制限を取り払いより広い範囲のニアリングを扱っているのがポイントです。ニアリングの世界では右分配法則は成り立ちますが、足し算の順番を入れ替えても同じになるという可感性は保証されていません。さらに0をかけた時に0になるとは限らないため定数要素の扱いがとても厄介になります。そこで著者はまず左ゼロを持つ自由情報班群から始めて群のタワーを積み上げるという誘導的なアプローチを採用しました。形式的な積や下方逆減の処理を段階的に定義することで右分配法則と結合法則をしっかり満たす構造を作り上げています。特に2つのニアリングの自由積を具体的に記述した点は大きな貢献と言えますね。また整数間との自由積を取ることでニアリングに単位元を付け加えるという具体的な例も示されています。これらの構築がニアリングの公理を満たし普遍写像性を備えていることを証明しており、まさに自由オブジェクトとしての正しさが裏付けられた形となりました。8本目はステファン・フェルズマンさんによるアンエクステンションセオリー&セミディレクト SUMS フォーネアリングス、ニアリングのための拡大理論と範なおかずです。この論文ではニアリングという右分配法則は満たすけれどゼロ対称とは限らない不思議な構造について、その拡大理論と範なおかずの定義を詳しく検討しています。著者の狙いは群におけるシュライアー拡大や間におけるエベレット拡大のような形式的な枠組みをニアリングの世界でも作り出すことでした。まず5つの関数を使って2つのニアリングを組み合わせるという手法を導入しています。下方と上方のそれぞれに因子系を用意して直積集合に新しいニアリング構造を与えることで一方を他方で拡大した形を作り出しています。あらゆるニアリングの拡大がこの方法で再現できることを証明した点は非常に丁寧な仕事だと思います。さらに反なおかずの概念を形式化したことで分裂エピモルフィズムが反なおかずの遮影者として機能することを明らかにしました。リース積やドロー拡大といった具体的な構成がこの理論という大きな傘の下で統一的に整理される様子はバラバラだったパズルがピタッとはまったような快感がありますね。既存の多様な構成法を一つの理論的な枠組みにまとめ上げた非常に見通しの良い研究です。9本目はエーテル・ヴィーナスさんによるパーミュテーション・プロイノミオルズ・オーバー・ Z の N&P ・クォータニオン・リングス、整数間の N および T 四元数間上の置換多項式です。この論文では有限の T 四元数間という特殊な間における置換多項式について研究しています。通常置換多項式は有限体で研究されることが多いのですが、著者はそれを四元数間の可観な部分間へと広げました。間には零因子という厄介な存在があるため単なる体よりも全単者を作るのがずっと難しいのですが、 そこを乗り越えればより安全な暗号技術につながるかもしれないという視点がとてもエキサイティングですね。具体的にはまず整数を N で割った余りの間で分析を行い、それを T4 元数間へと展開しています。一次式、二次式、そして三次式という風に次数を挙げて検証しており、一次式については単位群に基づいた個数の計算式を導き出しました。また二次式については特定の条件で置換多項式が存在することを示していますが、 N が偶数などの設定では存在しないことも分かっています。三次式についてもいくつかの例を特定していますが、完全置換多項式にはならなかったようです。大きな N に対する一般的な公式という宿題を残しつつ、これらの多項式を体系的に分類した点がこの研究の大きな成果といえます。10本目はグレゴリー・チャーチルさん、インドゥラシカ・チャーチルさん、メランガ・フェルナンドさん、ビタリ・コーシックさんによる A Further Study of Quandles and Quandlings、 クアンドルとクアンドル間のさらなる研究です。この論文では結び目不変量を構築するために使われる非結合的な構造であるクアンドルと、そのクアンドル間という代数的な性質について深く掘り下げています。特に二面体群のコアクアンドルに注目して、その軌道の数を調べたところ、これまでの予想を覆す判例を見つけ出しました。このあたりは既存の定説を塗り替える快感があってワクワクしますね。またクアンドル間におけるべき等元や単元、べき霊元の存在についても詳しく分析しています。さらに拡張クアンドル間の霊因子グラフを構築して、入り次数とで次数に共造対象のような構造が現れることを明らかにしました。グラフ理論的な視点から代数構造の対称性をあぶり出すアプローチは非常に鮮やかだと思います。最後には素数次数の可換クアンドルを決定する二変数多項式まで導入しており、代数的な解析からグラフ理論まで幅広く網羅した非常に密度の高い研究となっています。11本目はラジエメケラさん、ディデムイェシルさん、デフネソメルさんによるアニヒレーターディグラフズ&エクステンデッドゼロ、ディビジャーディグラフズオブセミグラップス&リングス、半群と間の消去庫有効グラフ及び拡張霊因子有効グラフです。この論文では霊を持つ半群や間から作られる3種類の有効グラフの関係性を探求しています。具体的には霊因子有効グラフ、拡張霊因子有効グラフ、そして新しく導入された消去庫有効グラフの3つを比較しています。これまでの研究は可観なケースが多かったのですが、この論文ではあえて非可観な設定に挑んでいるのが面白いところです。例えば行列間のような非可観な世界では、これらのグラフがいつ一致するのかを分析しています。結果として対上のフル行列間の場合、行列のサイズが2の時に限って3つのグラフが全て一致するという非常に限定的な条件が導き出されました。また霊因子が全てべき例で、その指数が3以下であればグラフの直径が2以下になり、接続性が保証されることも示しています。代数的な構造をグラフという視覚的な形に落とし込むことで、非可観間の複雑な性質を整理しようとするアプローチには非常に緻密な戦略が感じられます。最終的にこれらのグラフの間に階層構造があることを明らかにし、半群論と非可観間論の橋渡しをすることに成功しました。12本目はヤリ・デスメットさんとルイス・オリス・ラガーさんによるデコンポジションズ・オブ・グリエス・アルゲブラス・ビヨンド・ザ・オズ・セッティング、 OZ 設定を超えたグリース代数の分解です。この論文では頂点演算子代数という枠組みを使ってグリース代数をより一般的に拡張しようという挑戦をしています。もともとグリース代数はモンスター群のような巨大な対象と深く関わっていましたが、著者たちはこれを強 CFT 型の頂点演算子代数へと広げました。これにより 絶対単純線形代数群に関連するシャエット・ガリバルディ代数を自然に組み込むことに成功しています。特に面白いのがアイジングベクトルという特別なベクトルに注目して、それが一般化されたグリース代数の中でべき塔元としてどう振る舞うかを詳しく調べた点です。ヴィラ・ソロ代数の加群論を駆使して固有値のスペクトルや融合速を計算していますが、この融合速の導出プロセスには代数的なパズルのピースを完璧に埋めていくような快感がありますね。最終的に公式頂点演算子代数や E8 型のシャエット・ガリバルディ代数を用いて導き出した融合速が最小であること、つまりこれ以上削れない本質的なものであることを証明しました。非結合代数と頂点演算子代数の橋渡しをする非常にパワフルな研究です。13本目は BB バブラさんと M ブラッシャーさんによるオンミニマルノンコムタチベリングス最小非可換感についてです。この論文では自分より小さい部分間や純同形像が全て可換になるというとても不思議な性質を持つ最小非可換感について研究しています。代数における可換性の定理を検証するための重要なテストケースになる存在ですね。著者たちはこれまで大まかにしか分かっていなかったこれらの間を精密に分類することに挑みました。まず有限間の場合、有限体上の上三角行列や素数と整数から作られる特定の間など互いに重なり合わない3つのクラスに完全に分類しました。特に3つ目のクラスについては繰り返しの手順で全ての間を生成する方法まで提示しています。この問題を可換代数の言葉に翻訳して解くというアプローチには鮮やかな手際を感じます。さらに驚くべきは無限間についての考察です。もし無限の最小非可換感が存在するなら、それは除法代数でなければならないことを証明しました。しかしそのような代数は中心の上の代数的な元を一切持たないという極めて奇妙な性質を持つことになります。もし本当に見つかればマカルリマノフ予想などの長年の数学的予想に判例を与えることになります。有限な世界ではきれいに整理できているのに、無限の世界では既存の常識を根底から覆す可能性を秘めているという展開に数学の奥深さを感じました。14本目はシトラレ・カサフさん、バラダラージアール・スリニバサンさんによるエレメンタリー・ファースト・インテグラルズ・オブ・インテグラル・ディファレンシャル・システム積分微分系の初等第一積分です。この論文ではある種の一次微分方程式系が初等関数で表される第一積分を持つための必要十分条件を明らかにしています。共数ゼロの微分体という舞台でどのような時に解が初等的に書き下せるのかを追求した研究ですね。アプローチがとても巧妙で、モデル理論やコルチン・オストロフスキーの定理を駆使しています。特に K 全体が初等的な第一積分を持つことと、体の中にある特定の要素が初等的な積分を持つことが同値であると示した点は非常に鮮やかな結びつけ方だと思います。またユニポテントな代数ガロア群を持つピカール・ベシオ拡張との関連性についても触れており、代数的な構造から積分の可能性を判定しようとする姿勢が伝わってきます。具体例として二重代数関数を使って初等的な第一積分を構成する一方で、楕円積分を含む系では初等的な積分が存在しないことを証明しています。単なる理論展開に止まらず、どこまでが初等的に解けるのかという境界線を明確に引いているところに実用的な視点を感じました。15本目はリチャード・スカルリーニさんによるプリンシパル・ユニット・ディタ・タイプ・ブソン・マトリシズ・キャラクター・テーブル・トランジションズ・フラクショナル・リネア・オートモフィズムズ・ワイル・スレッショールズ・アンド・ポラライズド・ハイゼンベルク・ウィンドウズ・シュタン・イ・リタ型バトソン行列指標表の遷移分数線形自己同形米油式1および変極ハイゼンベルク窓です。 この論文では基礎数の P 神整数における主単位に基づいたフクソアダマール行列の一種であるバトソン行列について研究しています。特に P 神対数関数が線形から非線形へと変化することで行列の構造や代数的な性質にどのような影響が出るかを探っているのが面白いところです。研究の結果、深さというパラメータが1を超えるときに位相が線形から非線形へと切り替わるグローバルな式位置が存在することが分かりました。この一つの切り替わりが行列が有限アーベル群の指標表と等価であるか、あるいは対称性はどうなるかといった4つの重要な性質を支配しているんです。また自己同型群が3つのパラメータを持つ分数線形群であることを突き止めました。さらに通常のフーリエ行列とこれらの行列を区別するためにアーベル化という手法を用いています。血管やフィンガープリントといった一般的な不変量では区別できないケースでもこの手法なら完璧に切り分けられるという点は非常に鋭いアプローチだと感じました。16本目はマス RT からのクロス投稿でチャンジアンフーさん、ザンフォンリャンさん、ミンルーさんによるジム&エリプティックライアルゲブラスビアリンゲルホールライアルゲブラスリンゲルホールリー代数による GIM および楕円リー代数です。この論文では対称化可能な一般化交差行列という概念から出発して新しいリー代数の構成方法を提案しています。まず特定の条件を持つ有効グラフ、つまり有効フィバーを構築し、その有限次元表現の有解同来圏を考えます。そこにある種の反転操作とサスペンション積種を組み合わせた軌道圏を導入することで二周期的な三角構造を持つ空間を作り出しています。驚くべきはこの軌道圏にペンとシャオの構成法を適用すると GIM 代数がリンゲルホールリー代数と一致することが証明された点です。代数的な構造を権論的な枠組みで捉え直すことでこれまで別々に扱われていた概念が鮮やかに結びついたと感じます。さらにこの手法を応用してタイプ D やタイプ E といった楕円D代数の研究にも踏み込んでおり非常に意欲的な内容となっています。複雑な D 代数の構造をフィバーという視覚的な道具を使って解き明かそうとするアプローチには強いこだわりが感じられますね。17本目はマス NT からのクロス投稿でエクナスガテさんとスリニバサンスリマティさんによるフィッチナンバーズ Are you invariants of perfect id fields、 どのような数がパーフェクト id 体の有不変量になるかです。この論文では体の上の違法的二次形式の最大次元として定義される有不変量について研究しています。特にある数が正表数の体の有不変量であるとき、それは表数ゼロの体の有不変量にもなるのかという難しい問いに挑んでいます。お二人はパーフェクト id 体という特殊な体に着目しました。パーフェクト id 体とそのティルトと呼ばれる体は価値群と剰余体が同じであるため有不変量も一致するという非常に便利な性質を持っています。この性質をうまく使って正表数の体で現れるあらゆる有不変量を表数ゼロのパーフェクト id 体でも実現できることを証明しました。具体的にはウィット感を用いた巧妙な構成法によって狙った有不変量を持つ表数ゼロの体を具体的に作り出しています。表数という大きな壁を軽々と飛び越えて異なる世界の間にある共通点を見つけ出したアプローチには鮮やかな手際を感じますね。最終的に2のべき乗やその2プラス1という形ではない数であればあらゆる表数のパーフェクト id 体でその有不変量が実現できるという結論を導き出しました。18本目はマス .co からのクロス投稿でダスカランカウルさんとヒテシュクマルさんによるアプルーフオブザサイクロトミックコンジェクチャー&ザノンイグジステンスオブオルモストムーアディグラフズ、塩分予想の証明とほぼムーア有効グラフの非存在についてです。 この論文はグラフ理論における長年の謎だったほぼ無は有効グラフというものの存在についてついに決着をつけた研究です。もともと有効グラフの世界ではレジ数と直径が決まっているときにどれだけ多くの頂点を持てるかという問題がありました。その限界値であるムーア境界よりちょうど一つだけ頂点数が少ないグラフがほぼムーア有効グラフなのですが、これが実際にあるのかどうかは大きな謎だったんです。そこで著者たちは塩分多項式に関連する特定の多項式に注目しました。この多項式が有利かず対上で分解可能かどうかという塩分予想が正しければ、レジ数と直径がどちらもにより大きい場合、ほぼムーア有効グラフは存在しないことが分かっていました。著者たちはタイロンの道具を駆使して、相加相乗平均の不等式やトレース、ノルムといった関数を用いて、この多項式の規約性を徹底的に分析しました。その結果、塩分予想を完全に証明することに成功したんです。これにより、ほぼムーア有効グラフは存在しないことが確定しました。地道な多項式の解析から、グラフの存在という大きな問いに答えを出した流れは、非常に爽快感がありますね。19本目は、マス RT からのクロス投稿で、ウェイフーさん、ちゃんちゃん C さん、ジンジャンさんによるビッカーズクエスチョンオンスタンダードデリブドイクイバレンシズ標準的な動来動値に関するリカードの問いです。この論文では1991年にリカードさんが提示した共通の対乗の台数の動来動値は全て標準的なものになるのかという長年の疑問に挑んでいます。結論から言うと答えはノーでした。著者たちは特に票数2の対乗の有限次元台数において標準的ではない動来動値が無限に存在することを示す判例を構築したんです。そのために全ての対象と特定の位を固定する疑似高等写像という概念を導入し、リカードさんの問いが肯定的に答えられるための必要十分条件を導き出しました。具体的には切断された三角形を固定する偽先高等写像が高等三角形間種と自然動形であるかどうかが鍵になります。理論的な道具を駆使して基地の肯定的なケースの証明を簡略化しつつ標準的にならない自己同値写像を具体的に作り上げた点が見事です。票数2という特殊な状況でだけ判例が見つかるという結果には数学的な意地悪さのような面白さを感じますね。著者たちは票数が2以外であれば答えはイエスのままだろうと予想しています。最後はマス PR からのクロス投稿でイヴァン・ブリュネさん、ニコラ・モンシュさんによる A ゼネラル・パラコンツロルドアンサッツ・フォーシングラー SPDES 特異確率偏微分方程式のための一般的なパラコントロールアンザッツです。この論文では特異な確率偏微分方程式を扱うためのパラコントロール手法に非常に汎用性の高い新しいアプローチを提案しています。具体的には装飾された基という構造を使って方程式の係数や確率的なデータを効率的にエンコードしているんです。特に面白いのが適切に選ばれた単語の組み合わせを用いてパラコントロールされた確率的な反復積分を再帰的に定義している点ですね。この組み合わせ論的なアプローチのおかげで非常に幅広いクラスの方程式に適用できるようになっています。さらに生息構造論から得られた再構成定理やパラプロダクトの持ち上げを利用したパラ線形化も組み込まれています。また準備写像の形式を用いてDPHZ 繰り込みを含む繰り込み方程式や不動点論についても議論しています。複雑な確率的なノイズを基構造という視覚的なツールで整理して制御しようとする執念のようなものを感じますね。そんなこんなでアメナビリティからケーリー・ディクソン台数、徐方感、バンスデデンス台数、差対称台数、そしてゴレンシュタインホモロジー次元まで非常に奥深い世界を旅することができました。 数学のダイナミズムを感じられる刺激的な時間でしたね。それではご視聴ありがとうございました。